皆さん、ロスカットってご存知ですか？このね、ラジオをね、長く聞いてくれているリスナーの方だったらね、何度もこの言葉をね、聞いたに違いないとは思うんですけど、まあ、ロスカットっていうのはね、FX、まあ、外貨でね、ちょっとお金を稼いじゃおうっていうね、そういうシステムの中でね、一定額のマイナス分を超えると、まあ、それ以上はね、まあ、ラメーっていうことで、自動的にね、決済されちゃうっていうさ、そんな怖いシステムなんですけど、いや、今週もね、またロスカット食らっちゃってさ、マイナス12万円でございますというね。まあ、そんな中でもね、まあ、めげずにね、今日も、まあ、元気よくね、やっていきたいと思いますからね、聞いていただけたらと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、こんばんは。童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。いやー、まあよくあるよ、ロスカットなんてものはね、もう毎週のようにありますけどね。で、そんな中でね、マイナス12万ってもうでかいですよ、本当に。でもね、そんな中、今週ね、 3DS 買っちゃってね、全然買うつもりなかったんだけどさ、職場のね、なんだ、同僚がさ、まあ、いつも一緒にね、休憩時間中にモンハンしてるわけよ。で、今までは PSP でね、モンハンポータブル、何 ?3? やってた、サードやってたんですけども。で、これがもう1年ぐらい経ってさ、で、今回、3DS でね、モンハントライ G っていうのがね、12月の10日に出て、なんかね、全く買うつもりなかったの。今までもなんかお便りとかね、いただいて、で、パルさん、モンハン新しいの買うんですかとかね、言ってたけど、いや、俺買う気ないわ、つってたんだけど、何やらね、まあ、一緒にやってる人、基本的にはいつも、マンツーマンでね、二人チームでやってたんですけども、たまにね、ちょっと時間が、ちょっとシフトが違う人たちともね、やることになってて、で、まあ、大体4人ぐらいでやっててね、まあ、いわゆるモンハン部ですよ。ね。部活動になってますから。で、仕事終わった後にね、ファミレスでやったりとかね、そういうのもあったりとかして。で、このモンハン部のね、人たちがね、みんな 3DS 買うっていう話になって。で、そうしたらさ、俺一人で PSP やっててさ、周りの3人がさ、3DS やってたらさ、さすがにね、そこの互換性ないからね、俺だけ一人でね、単行部するしかなくなっちゃうからさ。だからしょうがねえなと思ってさ、で、この間の休みの日にさ、ブラブラブラブラ歩いて、で、まあ、僕もね、おしゃれな都、池袋に住んでますからね。ね、大塚じゃないですよ。池袋に住んでますから。そうするとさ、まあ、電気屋がいっぱいあるわけよ。ビッグカメラ。あと、ソフマップ。で、山田電機。この辺がね、あるから、ちょっとぐるぐる回ってね、じゃあ買おうかなとか思って。もうこの際だしね。で、3DS って昔高かったけどさ、今値下げして1万5千になってんだよね。うん、だったらまあ、ソフトと合わせて2万ちょっとぐらいで買えるんかなと思ってさ、まあ、しょうがないなと思って。で、スロット行ったらさ、ね、パチスロ行ったら、まあそんな2万円ぐらいね、すぐすっ飛んじゃうんだからさ、パチスロ、ね、行ったと思って、ね。で、買っちゃおうと思ってさ、まあロスカットされてね、きついけどね、本当はロスカットされた分でもね、全部一回取り戻したら買おうかなと思ったんだけど、それじゃ時間かかりすぎるからね、ちょっとなぁと思ってね、じゃあちょっとこの機会にと思ってね、まあ他ないけどね、なんかやりたいソフトもね、 3DS で一緒にタイミングさ、一週間違いぐらいでさ、その17日でさ、PSP のさ、あのビータって出たじゃない。だあっちの方が正直欲しかったんだよね。だけど、まあ、モンハン出る方をね、優先ということでね、買いましたけど。で、まあ、ビッグカメラ行って、で、ソフマップ行って、山田電機行ったんだけどさ。まあ、結局ね、山田電機でね、買うことにしまして。安いよ！山田電機っていうね。ちょっとね、そんな山田電機トークもね、 ちょっとしたいんで、ちょっとね、じゃあこの辺で、お便りなんかもね、お待ちしてますからって話をね、させていただきたいんですけどね。何かね、あれば、俺もモンハン買ったよとかね、うん、パルさん買わないって言ったのに裏切り者とかね、あればお便りいただけたらと思います。お便りの方が、メールか、掲示板でお待ちしております。掲示板の方が、同点ネットとググっていただきまして、ホームページありますから、そちらの掲示板。で、こちらの、ラジオ用スレその3というね、ところにお便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスが、すいません。ラジオ、アットマーク、同点ドットネット。radio アットマーク doutei.net ね、ラジオアットマーク doutei.net こちらまでお待ちしております。まあそんなんでね、山田電機の話がしたくてっていうのもさ、俺池袋を引っ越してくるまで、まあ山田電機は行ったことあるよ。いろんなところにあるしさ、俺の大好きなね大宮とかにもありますから、山田電機自体は行ったことあるんだけどさ、池袋って、池袋総本店っていうのがさ、あるじゃない？な、その、前、高島屋だったところ？よくわかんない。三越だったところが、全部山田電機になったっていうさ、ことで、多分全国区で知られてるんじゃないかなとは思うんだけど。で、ここね、入ったことはあるんだけど、しっかりと店内見たことなくて。まあ、入ったことあるっつっても前のね、3月11日の震災の時にね、寒いと、外寒いよ、っつって、で、結構遅くまでやってたからね、そこの1階のね、テレビ売り場で、ちょっと最新の情報をね、仕入れつつっていうね。まあ、それが俺とね、山田電機の思い出なんですけども。なんかそれぐらいしかなかったからさ、あとちょこちょこね、1回ぐらい行ったことあるかな。で、しっかり見たことはなかったから、これを機会にね、ちょっとぐるぐる回ってみようじゃないかということでね、今週はね、山田電機行ってさ、で、あそこって山田電機2つあるんだよね、でかいのが。なんだっけ、山田電機の総本店と、なんかモバイル館みたいなね、よくわかんないんですけど。で、総本店の方は、なんかいろんなのあるんですけど、で、モバイルの方がゲームとかがね、売ってるところでさ。で、まあ、結構ね、まあ、上からね、ずっと見てたんだけどさ、安いんだよ。もうとにかく安い。俺今まで、ね、よく大宮駅行ってたからさ、まあ、ソフマップ、ビッグカメラ、もうこのね、二大巨頭でね、もうすべてが収まると思って、正直、ね、もうビッグカメラ信者ですよ。ソフマップ信者。だったんだけど、ダメだ、乗り換えたね。山田電機信者。で、俺行ったのもさ、平日金曜日だったんだけどさ、あれ金曜日ってあんなに人いるの？っていうさ、いや別に田舎から出てきたね、男の子が、ね、都会ってこんなに人いるんじゃいってね、話じゃなくてさ、普通に夕方5時ぐらいにね、まあ俺も起きるの遅いですからね、まあ、動き出すのは夕方なんですけども、で、行ったらさ、まあ人が多いんだよね。お前ら仕事しろよとかさ、まあ思いつつ俺もね、まあお休みだったからね、平日休みのやつがね、もしかしたら歩いてんかもしんないんだけどさ。で、まあ、とにかく人が多いと。その、池袋の街自体も人多いけど、もう山田電機に人が多いと。で、まあ、見ていくわけですよ。したら、いや、今までね、まあ、ビッグカメラ、ね、ソフマップで、で、ちょっと高いなって思った時に、アマゾン見ると。で、アマゾン見ると、あ、アマゾン安いなってってね、アマゾンポチったなっていうね。で、アマゾンの段ボール箱が増えていくっていうね、そういう流れだったんだけどさ、山田電機で、あ、これ安いなと思って、アマゾンだといくらだろうと思って。で、アマゾンより、ちょっと高いぐらいだったらいいなって見たら、アマゾンの3分の1の値段で売ってたりとかね。だって、プリンターとかさ、カラリオのプリンターで、まあ、型番とかちょっと忘れちゃったけど、スキャナーついて、ね、で、プリンターでカラーだよ。なのに、アマゾンだと、6980円とかだったのが、山田電機、2980円だからね。これはないわと思って。で、欲しかったんだけど、もう、置く場所ないからさ、部屋も、実質4畳半だからさ、こんな部屋に、また荷物置いたらさ、まだ段ボールだってね、何箱、7箱ぐらいね、まだ、 片付けられてないからさ、こんな中ね買えないと思ってさスルーしたけどね。でもまあ、ちょっとね歳末感謝祭みたいなやってたから、だからその年末のねすごい安い時っていうのもあるのかもしんないんだけど、でもそれにしてもさ安すぎるよと思って、で他の見てもさ全部書いたの値段のところに、その他の店舗とかもね全部見て、そこの中でも最安値を出してますよみたいなさ、じゃあもう他の店舗行く必要ないじゃんと思ってさ、でも楽しいなと思って、で電化製品の他にもさあるのよいっぱい、本も売ってるしさ、で食品とかも売ってるわけ。したらさもう山田電機でよくねえと思ってさ、でポイントも貯まるじゃない。昔ね山田電機のポイントカード持ってたけども捨てちゃったからさ、また新しく作ろうかなと思ってさ、で作ってさ、でこのカードにさ結局本買っても食品買っても家電買ってもゲーム買っても何でもポイント貯まるわけじゃない。もうそしたらさねえ、でアマゾンで買ったらさ、ね、着くのはさどんなに早くたって翌日じゃない。だけど山田電機だったらさその日持ってかれるわけだしね、地元だしね、地元だしね、ほんと僕も都会人になっちゃったから地元なんですけど、なのでね山田電機すげえなーと思ってね、毎なんかもう休みの度に行こうかなと思って、だからまあ平日、平日の夕方とかにね山田電機行くと、まあ、俺が歩いてますけど、だからそんなんでね行って、であと他のそれが総本店の方なんだけど、もう一個のモバイル館みたいな方ね行ったら、ここはその携帯とかまあ一応パソコンとかあとゲームとかあるんだけど、一番上の階がガンダムフロアってなっててさ、なんだこれと思って、ガンダムフロアってねえなかなか聞いたことないよね電気屋さんでと思って、おもちゃ売り場だったらわかるよ、あとプラモ売り場だったら、じゃなくてガンダムって書いてあるからなんだこれと思って行ったらさ、もう全部ガンダムなんだよね、ガンダム関連商品しか置いてないフロアつってさ、こんなのやっちゃうんだと思ってね、さすがだぜと思ってさ、でそっからゲーム売り場まで行ってさ、で任天堂 DS で、その前に、まあ、ソフトマップとかも行ってたんだけど、モンスターハンタートライ G ね、3DS のソフトで、ソフトマップでもうすでにね中古で売っててさ、で中古の価格が5400円ぐらいだったの、高いなと思って、で中古で売ってるけどここで買っちゃおうかなと思ったんだけど、いいやと思って、もう値段ねそんな変わんなそうだから、中古でも新品でもじゃあ新品買おうかなと思って山田電機行って、山田電機見たら4700円っていうね、でプラスポイント貯まりますみたいな、なんじゃこりゃと思ってさ、で DS もさあってさ、じゃあもう DS とでモンスターハンタートライ G とで、あとなんかその本体のね、周りのケースがちょっとあったから、それもね、ちょっと買って。で、合計で、2万1000円。安いと思うよ、正直。それで、ポイントも貯まるからね。で、ポイント貯まって、2000ポイント貯まったから。あれとか、そんな貯まんのと思って。実質、その3点セット買って、ポイント引いたら1万8000円だからね。1万8000円で、3DS と、モンハンと、ね、ケースみたいなの買えちゃうっていうね、素敵なね電気屋さんだなと思って、だからまあねちょっと掃除をね、部屋の掃除したらプリンターもねちょっと買って、で他にもなんか電源タップとかさね、タコ足配線とかさ、そういうのもあったりとか、あと加湿器も欲しいしね、もうそういうのも全部欲しくて、でなんかちょっと物欲センサーがね久しぶりにねちょっとビンビン来てるなってね、あんまね物欲しいって思わないんだけどさ、ちょっとねあんだけ安かったりするとね欲しくなっちゃうよねってあるからね、そんなんでね山田電機最高っていうね、まあ、そんなお話なんですけど、じゃあねちょっとね、まあ、今日話したいことも多いのと、あとは何お便りがね今日ね多いのでね、ちょっとサクサクね、行きたいと思います。正直お便り多いね。今日ね、やばそうな。今日2時間コースかもしれないけどね。なんとか1時間に収めたいと思います。じゃあお便り、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、無制限さん。パルさん、買わないって言ったじゃないですか。僕、ビータ買っちゃいましたよ。まあいいですけどっていうね。 お便りいただきましてありがとうございます。ね、ごめんなさい。本当に、全く買うつもりなかった。ね、本当に。だって、誰、みんなが買うって言わなかったら絶対買わないし、まあ、半強制で買わされたところありますけど。で、3DS 買うじゃない。で、まあ、年末ね、実家帰るんで、で、実家の方には、幼馴染とかいるからさ、ちょっと幼馴染にさ、3DS 買っちゃったんだけど、って言ったらさ、もう、何言ってんだよって、俺も結構進んでるぞって言われてね、あ、お前もうすごい早いなと思ってね。だから年末はね、実家帰って、で、幼馴染とね、その幼馴染兄弟とね、一緒にモンハンするってね、なんか毎年恒例になっちゃってますけど、モンハンして、で、寝ないで、そのままパチスロ行くってね、まあ、カスな生活してますけどね。まあ、そんなんで。意外とね、3DS ね、俺結構イメージって、怖いなっていうのがさ、あって、DS 昔やってたからさ、あのぐらいの解像度、ね、だと思ったの。だから、まあ、汚ねえんだろうなと思って。そしたら 3DS さ、実際ちゃんと見たらさ、超綺麗なんだよね。PSP の画面よりもしかしたら綺麗かもしんない。ぐらいの綺麗さ。だから多分、ビータよりは綺麗じゃないと思うけど、PSP よりは綺麗ぐらいのね、画面で。それで 3D になったりするからさ。モンハンもちゃんと 3D で動くしね。まあ、3D 使ってないけどね、気持ち悪くなっちゃうからね。だからね、なかなかね、画像はね、良くてね、あ、次世代機だったんだね、やっぱしいと思ってね、ちょっと侮っていましたっていうのはあります。ね、まあ、ね、ビータもね、俺、みんなのゴルフが好きだからさ、ビータ欲しかったんだけど、まあ残念っていうことでね、またちょっとね、やっぱり、モンスターハンター、全部モンハンになっちゃうけど、モンハンポータブル、ね、サード G がね、出たら、ビータね、買っちゃうんだろうなっていうね。やっぱね、やりづらい。3DS 慣れてないからだと思うけど、操作がすごい やりづらくて、視点切り替えがね、一番ね。だからその辺がね、まあ、あとは慣れかなとは思うんですけどね。まあ、ぜひね、躊躇していた方、ね、俺買いましたからね、モンハンオフ、ね、今度こそするから、ね、モンハンオフでも集まんないんだよね、人ね。だそこはちょっと悲しいですけど、やっていきたいと思いますからね、どしどし、モンハンね、買っていただけたらと思いますよ。あとは、ラジオネーム、PP さん。パルさん、すいません。こんばんは。久しぶりに生で聞きます。この前、パルさんのつぶやきの影響で、ちはやふる見始めました。なかなかいいチョイスしますね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちはやふる、ね、ちはや可愛かったでしょ？てかね、ちはやは可愛いし、ね、太一はイケメンだし、ね。もうね、全キャラ可愛い、ね、かっこいい、ね。それでいて、で、話の内容もすごくいいと。まあ、漫画の方がね、もうすごい、もう、いい作品っていうことらしいから、俺漫画読んだことないけどね。でも、原作を読んでる人でも、アニメの出来はすごくいいって言ってるから、正直ね、いいと思う。なので、今期ね、もう、まあ、終わっちゃうよ。そろそろ多分ね、冬アニメ、ね、終わって、春アニメにそろそろ切り替わる、ね。まあ、感じになっちゃいますけど、今期あんま見てないなってなったら、ちはやふる。マジでおすすめ。で、他にもね、まあ、毎週のようにアニメの話はしますけど、意外とね、面白いのはね、あるよね、今期ね。あとでもなんだろう。でも普通に、ないなぁ。そんななかったね。アイドルマスターがね、今、ツークールだったんだけどさ、ここ最近すごいね、アイドルマスターの、なんて、神展開っていうかね、ニコニコ動画とかでさ、まあ、結構古い、話のやつをね、毎週1話ずつね、アップしてくれて、普通公式でね、公式チャンネルで見れるようになってるんだけど、いや、ほんとね、正直何回だろう。5、6回見てる。うん、1週間で5、6回見てる、普通に。もうほんとにね、ここ最近のね、放送、なんとか回はね、全部神回ばっかりで、神回って言うとちょっとね、なんか軽くなっちゃうけど、いや、本当に、本当の意味で神回だからね。アイドルマスター、ちょっとね、ワンクール目はね、キャラクター紹介的なところとね、ワイワイガヤガヤ、ガヤガヤでなんかその、可愛いと。そういうので終わっちゃうけど、もうそうじゃなかったね。本当に、2期目、本当やばい。泣いちゃう。ね。うるうるしちゃうね。 だほんとね、ちはやふるとね、アイドルマスターはね、ぜひね、見ていただきたいなと思いますよ。じゃあね、ちょっとね、他ちょっと話したいこともあったから、ちょっと話すんだけどさ、まあ、アニメつながりって話でもあるんだけど、K4 のさ、映画見てきて、まあ、僕も、池袋だから、もう鼻につくね、この池袋って話ね。もうどうでもいいんだけど、池袋、また言っちゃった、のね、ところでさ、K4、まあ、映画やってたからさ、で、ちょっとレイトショーでね、いつも通りお金がないですから、僕はね。ね、ロスカットされて 3DS 買っちゃったからお金ないから。だからちょっとね、レイトショーじゃないとね、見れないからってところで、レイトショーでね、K4 見まして、で、もう見た人多いと思う。正直、先週までにみんな見とくようにって言って、結局先週俺見れなくて、で、今週だから、さすがにみんな見てるよねと思ってね。だから、ネタバレが気持ち入ります。だから、こっから7分ぐらいね、ネタバレ入るから、ちょっとね、まだ見てないよって人いたらね、音をね、小さくしてもらって、うん、で、ちょっと、なんか、あれ話変わったかなって時にね、またボリューム戻してもらえたらとは思うんだけど、言ってもそんなにネタバレしないし、ネタバレっつうほどのネタバレでもなくないみたいな話はあるんだけどさ。じゃあみんなね、ネタバレ嫌な人はね、ラジオ切ってもらったと思うので、ちょっと喋りますけど。いや、軽音行ってさ、前からまあ、見たかったわけよ。で、話のね、ところとしてはさ、第2期の、最終話。あそこの卒業式あるじゃない。あの前に、軽音部のみんなで卒業旅行に行こうという話になって、卒業旅行に行って、で帰ってきて、で卒業式までの、まあ、その間を描いたね、話なんだけど。まあ、よかったよね。なんだかんだでよかった。ただ、まあ不満点はちょっと残るからね、その辺もね、あるんだけどさ。で、まあ夜さ、行ってさ、でもさ、俺前の日ね、なんか疲れて寝ちゃっててさ、で、風呂も入んないでさ、行ったわけ。だからさ、で、結構ギリギリになっちゃって、上映時間前にさ、インターネットで、そのチケット予約してさ、で、8時20分かなぐらいからね、上映するっつって、で、うだうだ家でやってたらね、いつも通り、ね、ギリギリになっちゃって、で、ダッシュでさ、行くわけですよ。で、もう汗だくじゃない。着いたら汗だく。でも前の日風呂入ってないとかさ、やべえと思って、これ隣の人ごめんとか思ってさ、で、入ってってさ、映画館さ、で、席探してさ、あ、ここここと思ったらさ、ま、左隣は、ちょっとオタクっぽいね、人。で、右隣の女の子、ね。右隣女の子なんだよ。ええー、と思って。で、しかも、ちょっと可愛いの。で、なんか、あ、いいなと思って、すんませんと思って、臭くてすいませんと思ってさ、で、間入ってさ、座ってさ、で、なんか、上映始まってさ、なんか、そのね、俺その右側の、まあ、左の男、なんて、オタクはもうスルーですよ。ね、オタクうぜえと思って、ね、俺もオタクなんですけど。で、右側の女の子ね、可愛かったから、ちょっとチラチラ見ようかと思ったんだけど、なんかちょっとね、気配を感じると、さらにその隣にね、彼氏が座ってるみたいで、ふざけんなよと思って爆発しろと思ってさ。でもそっからはもう映画集中したんだけどさ。でも、結局来てる奴らってさ、見に来てる奴みんなオタクじゃない?大体。服は真っ黒、ね。で、カバン、でっかいカバン持って、で、髪の毛が金髪みたいな。だけどメガネかけてますみたいなさ。そんなタイプのやつが多いからさ。まあ、居心地はね、悪くはないんですけど。で、もう、みんな知ったる軽音ですから、もう、ちょっとギャグのところがあるとさ、みんな笑ったりとかさ、ねして、ああ、こんな感じでみんな見るんだと思ってね、うっぜーと思って、集中させろよと思ってさ、隣の女の子が結構、笑うんだわ。ええー、と思って。もう、うっぜーと思って。ちょっとでも可愛いと思ったけど、ね、彼氏がいなかったら、そうやってね、笑うのもね、可愛らしいなと思うんだけど、もう彼氏いたからね、うっぜーと思って。ね、黙れよ、ブスと思ってさ。で、まあ見てましたけど。で、まあ、まあ大体ね、いつも通りの軽音ちゃ軽音なんだけどさ、まあ一期の軽音とね、あとさ、二期は1話と最終話しかまあ認めないっていうね、そんな感じの、まあ僕は軽音の見方してますけど、そのね、いいところの軽音がね、しっかり出ていてね、 良かったなと思って。ただね、ま、終盤、本当に、終わりのね、方はね、本当感動。感動しちゃう。ね、アニメで感動しちゃうね、31歳。ちょっとうるうるしながらね、見てましたけど。さ、隣のオタクがさ、ちょっと、目を拭ってるんだよね。泣いてんの、オタクと思って。うん。お前嫌いじゃないと思ってさ。で、ただね、ちょっとここはネタバレになっちゃう部分あるんだけど、最後さ、ね、アズニャンに、届けたいね、歌をさ、曲をね、演奏するんだけどさ、そこのところを、まあ、最後も、もちろんね、2期の最終話のあたりでね、ちゃんとそれは、しっかりと、やってるから、そこを描く必要はないんだけど、俺としては、あそこのシーン大好きだったから、映画もね、そこに繋いで欲しかったんだよね。本当は。あそこの描写は映画版ではなくて、映画版からそのテレビ版のところに繋いで、で、テレビ版の一番良かったところで切ってもらって、で、映画のオリジナルのちょっとなんか入れてもらってエンディングっていうの言ってもらえたら、本当に神映画だったんだけど、そこがちょっと逆にその盛り上がったところでもう本当にまあうるうるしてたけど、さらに俺を泣かせられたはずなのに、そこでね、ちょっと、まあ、テレビ版とはね、少し一線をね、引いてしまった部分があって、俺のね、涙はこぼれなかったんだけど、でもうるうるしちゃったよね。ほんとよかった。だから、自分で編集したいよね。自分で劇場版をね、買って、それで、テレビ版とね、うまくちょっと編集してさ、したらもう号泣だよね、多分ね。まあね、この後にね、ちょっとその、軽音の、その感想みたいなのね、載っているサイトとか見てさ、で、結局、テレビ版っていうのは、アズニャン視点で、ね、書かれている部分が、まあ、基本になっていて、で、劇場版は、その、ユイたちの、その先輩視点で書いている部分があるからっていうことらしいから、あ、なるほどと思って。だったら、テレビ版と劇場版は、そうやってミックスしないで、劇場版でちゃんとやってくれたから、逆に良かったのかなとも思いつつね。まあ、そんな中でね、まあ何が良かったのかわかんないけど、でも、まあいい作品だったよねっていうところ。で、あとはね、見た感想としては、なんて、モブキャラっていうの？他のその、脇役のさ、女の子とかいるじゃん。で、ユイの隣に座ってるさ、髪の毛のさ、長い女の子いるじゃん。まあ、ひめこちゃんって言うんだけどさ、ひめこちゃんがよく喋って動いて、ね、ちょっと出てたから、うん、ひめこちゃん、可愛いと思ってね。で、あとは、アズニャン。やっぱしペロペロ。本当に、アズニャンの何が一番ね、素敵かってね、まあ、性格も可愛いですし、見た目も可愛いんだけどさ、なんかその、アズニャンの描写としてね、なんかすごい綺麗に描かれてるなって思うのは、アズニャンのやっぱ髪の毛なんだよね。アズニャンの髪の毛って、うわ、気持ち悪い。ね、アズニャンの髪の毛の話をするやつが出てきたぞ。31歳なのに。アズニャンの髪の毛って、まあ、ちょっと黒、まあ、紺というか黒っていうかね、まあ、設定的な話ですけど、まあ、黒い髪の毛で。で、髪の毛長いじゃない？だけど、なんか細い感じするでしょ？細い感じがするんだけど、ただ、なんていうの？しっとりとしているというかさ、ね、ツヤのあるさ、髪の毛してるからさ、そういう描写がすごい綺麗にさ、映ってて、ね、映ってねえよ、気持ち悪いな、本当に。だから、アズニャンの髪の毛すごい綺麗だな、と思って。ね、パンテーンの CM にアズニャン出てもね、負けないぐらい、そういうなんていうの？髪、細いんだけど、一本一本が、ね、しっかりしていて、まあ、気持ち悪い。ね、ペロペロっていう話だなと思ってさ。だから、アズニャン可愛いなと思って。そんな話。だから、アズニャン好き、ね、あとまあ、ユイ好きは、見に行って損はないんじゃないかなって思います。ね、ミオ好きとかね、リッチャン好きはね、物足りないかもしれないけど。まあ、その辺はね、あ、麦ちゃん出てませんですけどね。麦ちゃんも頑張ってたけどね。だからまあ、その辺、ユイ、アズ、ね、この辺好きな人は、ぜひね、見たらいいんじゃないかなと思いますよ。まあ、そんな話、ね。 もうどうしようもねえな、本当に。いいんだよ、軽音は可愛かったんです。ね。いいんです。じゃあそんな感じで。じゃあね、あとね、じゃあこちらちょっとお便りをね、いくつかいただいてるからね、ちょっとお便りもね、ちょっと読んでいきたいと思います。挟んでいかないとね、お便り消化できませんから。ラジオネーム、クリスマスプレゼントをもらえなくて泣き叫ぶ45歳さん。パルさんこんばんは。今日は生で聞いています。ヤマダ電機やっぱ安いですよね。自分も損した時ありました。やっぱりヤマダ電機っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。やっぱりヤマダ電機。なんだかんだで、あそこまで、その池袋とかにね、あの店舗構える前からさ、あの電気業界でね、電気の小売業界で、売上高を超を超えるっていうさ、もう未だかつてないようなね、そういう偉業を達成したりとかしていたからね、ヤマダ電機。だからやっぱりね、すごいんだと思って。で、本当に安い。びっくりする。ただ、店舗によって、やっぱ多少ね、上下するから、だ正直ね、プリンター、さっき言った、その2980円のプリンターなんだけど、2980円って、話だよね。飲み放題かよ、みたいな。それでプリンター買えちゃうこの時代ね。すごいと思って。スキャナーもついてる、すごいと思って。で、この総本店の方で見たら2980円だったんだけど、その隣のね、モバイル館みたいなところ行ったら、こっちは3480円とかだったからね、500円ぐらい違ったの。だから、本当にこんなに近い店舗でも、少し違ってくるから、行けるんであれば、総本店に行った方がいいかと思うね。うん。だから本当に、秋葉原行くとさ、昔は電気製品安いっていうさ、イメージがあったけど、もう、今は昔っていうかね、山田電機に取って変わるっていうか、なんかもう山田電機、強えなと思って、本当に。電気業界だけじゃなくてさ、他の商品も扱ってるから、なんか、すべてをね、だからネットはアマゾン、で、リアルは山田電機ぐらいのね、本当、本当にもう二大巨頭になっちゃってんじゃないのと思ってさ、さすがにね、24時間やってるわけじゃないしさ、で大きいものはまた運んでもらうのもまたあれだったりするからさ、でもヤマダ電機ネット通販もやっててさ、無料で配達してくれるんだよね今だと、もう無敵かと思って、まあ、そんなヤマダ電機ですね。だから俺も引っ越してきてさ、まあ、いろいろね休みの日はね、まあ、いつも寝てたいの。ゆっくり休みの冬は寝てたいんだけど、さすがにもったいないなってなっちゃうの。このまま出かけないとさ、いいんだよ。前の住んでたところだったらね、出かけても周りにねコンビニとホットモットしかないから、いいや寝ててもってなるんだけど、さすがにさ歩いて10分以内にさね、街が広がってるって考えたらさ、毎週ね休みの時は出かけないともったいないっていう気持ちにやっぱしなるから、だから引きこもりのね、ね、ラジオの前の引きこもりのみんなね、うん、多いと思うんだけど、ね、俺も含めに近いんだけどさ、都会に、だ、結構都内とかさ、そういう都会の遊ぶところにさ、遊ぶところって結構みんな、そんなの人が住む場所じゃないよみたいなさ、遊びに行くところだよとかっていうやついるけど、こいつらは、ね、普通にどこに暮らしてても、ね、渋谷とかに遊びに行けるやつらなんだよね。で、俺みたいなやつは家の周りしか動かないから、そういうやつは本当にもう繁栄しているそういう街まで徒歩10分ぐらいで行けるところに住んじゃうと意外と出歩く。だからなんか引きこもりチックなね、ラジオの前の君ね、ぜひね、まあ、もうちょっと冬だからあれだけどさ、4月とかね、引っ越しシーズン多分到来だから、3月とかね、だからその時にね、もう来たらいいよ都会に。新宿、渋谷、池袋、わかんないけど、秋葉原でもいいと思うけどね。だそういう周辺に住んで、で、徒歩10分圏内であると歩く。ただ、電車を1個乗り継がないといけないとか、自転車じゃないときついとか、そういうんだと出歩かないと思うけど、歩いて10分だったら行くと思うからね。なんかちょっと自分をね、変えたいと。引きこもりからね、脱出したいってなったら、うん、いいと思うんだよね。あと、ゲーセンがあるからさ、僕らみたいなやつもね、ウェルカムにしてくれるね、ところがあるからさ、そういうのもね、いいかなと思って。まあ、古本屋もあるし、ゲーセンもあるし、で、電気屋もあるしね。まあ、これだけあれば十分かなと思うんだけどさ。で、結局、うろうろしてるとさ、まあ、だいたい この辺にあるお店は、大体網羅したかなと、把握したかなってところなんだけど、結局ね、まあ、池袋を引っ越してね、ほんと良かったなって思うのは、山田電機がある。まあ、これが一番でかいんですけど。あとは、まあ、東急ハンズがあるよね。で、まあ、そういう他のね、なんかそういう雑、なんかいろんな、もろもろのものはね、揃うし、あとは、近くに声優があるんだけど、声優も安い。安定して安い。基本さ、スーパーとか買い物行く人わかると思うけどさ、冷凍食品ってさ、なんか何曜日だけが半額とかさ、他の日 20% オフとかさ、あったりすると思うんだけど、声優すごいんだよね。毎日半額なんだよね。毎日最安値で売ってんの。だから、あーやべ、今日水曜日だって半額の日だって行かなくちゃとかじゃなくて、行きたい時に行って、そしたら、冷凍食品がね、もう、最安値になってるから、すんげーなーと思って。だそんな、だこのね、三大巨頭を、多分俺はもう、毎回休みの時にうろうろしてる感じかなと思っててね。だからそんなんでね、池袋はね、なかなかいいぞっていうね、お話。ですよ。では、他ね、今日ね、コーナーもちょっとやりたいんだよね。いけんのか、このボリュームでコーナー行くつもりかお前はっていうね、話なんだけど行きたいと思います。学会では発表予定は未定のコーナーです。ね、久しぶりすぎて俺もなんだかわかんなくなっちゃったけどね。学会ではね、発表予定は未定のコーナーなんですけども。なんかね、法則性とかね、そういうのをいろいろね、発見したらね、発表していこうと。ね、学会で発表する予定だったんだけど、その前にね、こっちで、ね、発表しておこうと。いうことなんですけども。ね、どこの学会かよくわかんないんですけどね。で、ここのね、今週思った話っていうのが、ま、結構ここね、何週間前からね、思っててさ、ちょっとね、ずっと言いたかったんですけど、ね、今週の発見はね、ナンパってあるじゃん。で、ナンパって俺たちできないでしょ？ね、基本的にできない前提ですけど。で、ただナンパができない理由って何かなって思ってさ、緊張しちゃうしさ、俺みたいなね、チビデブハゲメガネがさ、声かけてもさ、キモってなるじゃん。ね、刺されんじゃん、そんなのさ。だから、声かけられなかったんだけど、ただ、この、俺側の容姿とかそういうのもあるけどさ、まず俺の心持ちがね、ちょっと違ったんじゃないかなと思って。このナンパっていうのもさ、やっぱりナンパしたらさ、その夜は、あわよくばっていうね、ところがあるじゃない。だから、まあその、セックス的なね、しても、いいかなって思える。まあ俺たち、童貞気質だけど面食いじゃないですか。だから、まあ、その辺はね、選びますよ。ね。お前選べる立場じゃねえだろうって話あるんだけど、でも選びますよね。ガッキーかアズニャンですからね、今はね。だから、ただね、飲み行くだけじゃなくて、やっぱりその後のことがあるから、多少なりとも可愛い子。で、ただ可愛い子を見て声かけようかなって思うと、可愛ければ可愛いほど、ね、自分のダメさがあるから、ね、うわ、これ罵倒されるって。こんな可愛い子に俺が話しかけたら罵倒されると思って声かけらんないで終了じゃん。なんだけど、この、あわよくばっていう頭があるから、なかなか一歩踏み出せないんだけど、これ例えばだよ。本当に飲みに行くだけ。ね。もうそれだけ。って風に考えたら、ちょっと誘いやすいんじゃないのって気づきましてね。ね。今更そんな気づくないなって話かもしんないけど、よくよく考えて。だ、本当に、終電逃しちゃってね、自分が。で、一人だったとかするじゃない。で、女の子がなんかその辺歩いてて、で、その子も終電逃してちょっとうろうろしてるような感じだったらさ。で、この後ちょっと、俺も終電逃しちゃったんだけど、朝まで暇だから、ちょっと一緒に、ね、飲み屋でも行かない、怒るよ、みたいな話っていうのが多分、そんな、ね、おかしくないナンパの仕方、かなと思うの。で、これをやると、一般的な、ただしイケメンに限るタイプの人たちなんだけど、は、 その後飲んで、でホテルに行っちゃうっていうパターンあるかもしれないんだけど、で俺たちもそのね方程式を知っちゃってるから、でこれやっちゃうとちょっと怖えみたいになっちゃうけど、普通にだよ、普通に近くに歩いてた人がいて、男女関係なくさ、ただ始発までね暇だなと、だから本当に飲むだけね。でみんなだってね、あなたも一人なんでしょって、で俺も一人だから本当暇じゃんって、一人でどこも行くところなかったらこれもね縁だし、ちょっと朝までね喋りながら飲みながらちょっと楽しく過ごしませんかっていうだけだったら、多少声かけやすくないみたいなところはあるんじゃないかなと思って、まあ、とか発見してもさ、やらないけどね、ナンパとかしないけど、もしその辺がね、ちょっと意識的なところで足かせになってる人いたとしたらね、ここでちょっとね、改めて考えてもらって、もしかしたらこれでね、ナンパしようかしないかね、ギリギリのところにいた人は一歩ね、進めるんじゃないかなと思ってね、ぜひこのね、発見を、学会で発表する前にね、まあ、発表するかも未定だったからね、あれなんですけど、このラジオで、ね、発表していこうと思ってさ、これダメかな、ちょっとした心理かと思うんだよね、本当に。ちょっとやっぱり意識の中でね、あわよくばがあると、どうもね、一歩踏み出せないってあると思うけど。だって、いけないか。でも女の子いて、だブスでもさ、本当にブスでも、一人で歩いてたらさ、ほんと何もしないからっていう話じゃん。言わなくてもいいけど。ブスでもだから誘えるようになるじゃない。可愛い子、別にセックスあると可愛い子しかダメだけど、ね、セックスなくて本当に飲むだけだったら、なんか一緒に飲んだら楽しそうだなって子を誘えるじゃない、普通に。だから、そうしたら、ね、そこからさ、もしかしたらわかんない。話しててすごいいい子かもしんないし、ね、声かけた時はすごい牛乳瓶の底みたいなメガネかけてるかもしんないけど、ね、居酒屋入った瞬間にメガネ曇っちゃって、メガネ外したら美少女って可能性もあるしさ、それわかんないからね。だからもう、で、そっからその友達がね、その女の子が友達呼んだりとかさ、今後繋がってったりとかわかんないからさ。ただ、こうやって見知らぬ女の子と一緒にお酒を飲む機会っていうのを増やすことは、これをちょっと、心がけるだけでね、増えてくるんじゃないかなって思って、ここで発表させていただいたっていうね、話です。まあそんなんです。いいんです。じゃあね、まあそんなんでね、なんか違くねってあればね、お便りいただけたらと思うんですけども、じゃあちょっとねお便りもねいただいてるからね読んでいきたいと思いますよ。ラジオネームアンアンさん、一人で寂しいんでパルさん遊んでくださいってねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ寂しいよね、冬は寂しい、何かと寒いし、だからね俺もね遊びたいところなんだけど、俺も山田電機巡りが忙しいからさ、山田電機巡りをね一緒にしましょうって話だったらね、ぜひって話なんだけどさ、山田電機ね、やっぱし休みの日潰れちゃうからね、山田電機って。だからほんとさ、忙しくて、そういう意味で山田電機東急ハンズ声優をねぐるぐるしてんのが忙しくて、スロット行ってないからね、本当に行きたいんで、スロットすごい行きたくて、北斗の拳も打ちたいんだけど、前に北斗の拳1万8000負けたって話したけど、引っ越しの当日ね、打って。あれから打ってないからね、こんだけ近いのに。こんだけ北斗の拳の台がいっぱい周りにあるのにさ、行ってないっていうぐらい忙しいから。まあ、ぜひね、暇してるって人いたらね、山田電機一緒に行って、で、帰りにね、飲んで、で、帰ると。このパターンのね、オフ会をしたいと思いますからね。で、途中ね、モンハンしながらっていうね。なので、その辺でね、よかったらぜひね、遊んでいただきたいなと思いますよ。
童貞ネット、あと、ネトラジ。
お別れのコーナーね、行きたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったね、お便りとかね、あとまだ喋ってないねこととかを、つらつらとねやっていきたいと思うんですけども、お便り多いからさ、ちょっとこのお別れのコーナーでね、すべて読ませていただこうと思いますよ。じゃあお便り ラジオネーム398番さん。パルさんこんばんは。パルさんは、今まで家賃払ってなかったんですか？親の所有するアパートとか、もしかしてパルさんってボンボン？これからは、スロット負けて、家賃滞納とか、牛島くんテイストな生活目指して頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね。まあ、スロット負けてね、家賃、滞納、ね、そんなね、闇金牛島くん的なね、生活になっちゃうかもしれないですけどね。ちょっと不安ですね。で、パルさんは今まで家賃払ってなかったんですかと。ね。まあ、払ってませんよ。で、なんでかっていうね、親の所有するアパートだったんですかみたいなね、話なんですけど。まあ、ここね、俺も鼻につくかなと思って。あんまね、言わないようにしてましたけど、察してる人は察してると思うんだけどね。一応ここで、しっかりとね、この辺ちょっと話させていただこうと。軽くね、軽くですよ、ね。思うんですけど。まあ、どっから話せばいいんだかわかんないんですけどね。親の、まず、じゃあ、うちの家業ね。うん。家業の話をすると、不動産屋なんですね。つっても、親父一人でやってる不動産屋だよ。そんなんじゃないよ。なんか、その、ね、立派なもん。まあ、俺もね、ここまで育ててくれたから、まあ立派なもんなんですけど、まあ普通にね、親父が一人でやってるようなね、そういう不動産屋で。で、そこで管理してるね、物件で、空き物件が、なかなか人が入らない物件があって、そこの一室をね、ちょっと期間限定で借りましょうっていう話で、ちょっとね、そこにね、逃げ込ませてくれって話で、住まわせてもらってた部分があります。ね。だから、まあ、俺がボンボンなのか、そうなのかってわかんないんだけど、まあ、小さい頃は、そんなにボンボンではなかったと思うの。まあ、一人っ子だから、二人とか三人とかいる子に比べたら、ね、その分が俺に集中するわけだから、多少はね、あるのかもしんないけど、それは、ボンボンとかじゃなくて一人っ子だからっていう部分ぐらいで、あってさ。で、ほんと最近でこうやってさ、親に、まあ、少し迷惑をかけてるっていうのはさ、ちっちゃい頃はそんななかったよ、学生のうちとかね。一人暮らしとかし始めて、で、やっぱりさ、一人っ子だしさ、で、いつもね、そうやって家にいたらかかるようなお金の分をね、なんか、何かとつけてね、なんか、ね、食べ物足りてんのかってね、家の前に、ペットボトルとかをね、段ボールで置いといてくれたりとかさ、そういうの、お米をくれたりとかね、そういうのありますけど、まあ、ボンボンなのって言ったら、ちょっとわかんない部分がある。で、前にね、昔の話、前にちょっと話した話なんだけどさ、家業を継ごうかどうかっていう話があってさ。で、一応ね、来年あたりその家業を継ぐために、ちょっと勉強でもしてね、資格取ろうかなって話一回したんですけど、なので、うち親父がその不動産屋なんでね、宅建を取ろうと思って。で、宅建って、あれだよね、試験の方が10月とかだから、まあ、その半年前ぐらいからね、ちょっと学校行きつつ、ね、まあ、週1回ぐらい学校行って、で、半年ぐらい勉強して、で、1回受けてみようかなって思ってるね。仕事ちゃんとしながらだよね。仕事しながら、勉強しながらね、ラジオしながらでね、ラジオできんのかなっていう話なんだけど、そんな感じになってますから。だから、まあ、ちょっと今更ね、そんな話しても、ね、ちょっとパル、童貞じゃないし、ね、ボンボンだしみたいな風に思われちゃうと、あれかなと思ってあんま言わなかったけど。まあでも、毎週聞いてくれてる人はさ、わかってると思うけど、本当俺カスだからさ、いいんじゃないこのぐらいってね、思うんだけどさ。ね、そんな感じです。だから、まあ、でも言っても、こんな感じだよね。結局親がどうこう関係なく、結局、働くの俺だしさ、で、今もこうやって派遣社員で働いてる、給料だけでやってるわけだし、で、ね、宅建取れなかったら、ね、家業も継げないからさ、まあ、結局、自分が努力しないと、何もならないし、で、家業を継ぐっつったってさ、親父一人でやってる不動産屋を継ぐっていうだけだからね、まあ、なんともって話ではあるんだけどさ、まあ、その辺、まあ、少しずつね、お話もね、していけたらなと思いますよ。ね。あとは、他ね、お便りいただいてますよ。ラジオネーム、レムさん。先日の、今年の 一文字は何ですかと質問したレムです。一年があっという間に過ぎるのを今感じます。高校一年生だからでしょうかね。話は変わりますが、最近好きな人ができました。パルさんのあのメガネ屋の店員さんの時の気持ちがよくわかります。話しかけられないですよね。そこでパルさんに質問です。どうやって話しかけたらいいですか。ちなみに同じクラスであまり話したことのない子です。パルさんの理想が聞きたいです。長々とすいません。では放送楽しみにしていますね、というねお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、好きな子ができたら声かけらんないよね。俺も結局メガネ屋さんの店員に声かけらんないで引っ越してきちゃったからね。逃げるようにしてね、残念。だからまたね、メガネ屋さんのそのセールがねあった時にはまたね、大宮行ってメガネ屋さんね、ちょっと尋ねようかなと思うんですけど。でね、レムさんは好きな子ができて、で同じクラスだけどあまり話したことない子だと、どうしたらいいかなって話なんだけど、でも話したことない子とさ、なかなか接点って持てないから、まあ、接点持つところだよね。だから委員会を一緒になるとかさ、あとはなんか何掃除当番とか、よくわかんないね。学生の頃さ、接点ないやつと話す機会ってないじゃん、ほんと。だからどうするのがいいんだろうね、全くわからないけど。だからあとはもう部活とかね、そういうのでちょっと接点持って、てかダメだよ、あの学生の頃の俺ダメだからね、ほんと女の子に声とかかけらんないから。部活の女の子、同じ部活の子とかだったら話しかけられるけど、まあ普通にね。だけどクラスの子ってなかなか話しかけらんないよね。だからあとはその同じその女の子と仲いい男がいたら、その男とちょっと仲良くなって、で女の子と喋ってるところでおいみたいな、なあおいおいお前ちょっとチンコ触らせろよみたいなので接していって、いけんじゃない？いけないのこれ。まあ、チンコ触った時点でねえ、ガチムチな感じはしちゃうけど、いやそういうねあるから。で何やってんのよっつってね、なるじゃん。友達チンコだよっつって俺でも触ってみるかって話になって、ならないね、全くならないから、あんまやめた方がいいんですけど、まあ、その辺だよね。ぐらいしかない。だから男友達から、うまく。その女の子の友達、仲のいい男友達と仲良くなるっていうね。方法ぐらいしかないんじゃないですか。あとはもう、委員会とか、そういう係とか、そういうなんかそのちょっとでも接点を持つようにね。あの子がちょっと動いたと。動いたらそっちの方にね、こっちもシフトチェンジしていくっていうね、方向でやっていったらね、多少はいいんじゃないかなと思いますよ。まあ、クラス、いいんだよね、委員会で、ね、図書委員やりたい人って、その子が手を挙げたらこっちも手を挙げて。そしたらそういうのが一番いいと思うよね。だから、新学期か。でも高校1年生だから、クラス替えになっちゃうからね。なんとも難しいところかなと思うんだけど。あとは、新学期、なる前ね、その、2年生に上がる前の、なんかあるでしょ、イベントが多分さ、そういう時に何かやったらいいんじゃない。あとは文化祭とかさ、その時の当番とかね、まあ、そういうの何でもいいから、ちょっと接点持てるようにして、でこの話をかけるという感じがいいかなと。文化祭がいいね。文化祭でね、飲食店でもやってる時にね、ちょっとお話しするのが一番いいかなと思いますよ。あとは、ラジオネーム生絞りレモンサワーさん、パルさんこんばんは。今夜のジャンクに、昨日ですね、昨日の土曜日の、ジャンクに伊藤かなえさんがゲストで出るらしいですね。もし聞かれましたらブヒリっぷりをお聞かせくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。このお便り昨日見てさ、昨日のそのジャンクの時間、1時からジャンク始まるんだけど、1時15分ぐらいにこのねお便りを見てさ、やっべえと思って、でつけたら伊藤かなえちゃん出てましてね、ナイスと思ってね、ナイスお便りと思ってね、でそこからね、ずーっと聞いて、そしたら途中で寝ちゃってさ、朝起きたら9時過ぎちゃってさ、これやっちゃったと思ってね。でも2時半ぐらいまで聞いてたからよかった。あのね、 録音しとけばよかったと思って。で、録音してたら、その伊藤かなえちゃんのね、いろんなね、そういうシーンとかをね、演じてくれてさ、すごい良かったの。すごい可愛かったの。だからこれブヒーってなっちゃったからさ、もう深夜だったんだけどさ、ちょっと大声でブヒーって言いそうになっちゃってね。うん、ちょっと危ない危ないって思ったけど、そのぐらいね、ブヒっちゃったからね。もしね、まあ、ダメですよ。YouTube とか、ニコニコ動画とかね、上がってるのって、本当は違法アップロードだから、聞いちゃいけないですからね。ただ、上がってる可能性はありますよね、っていうね。ちょっと探しちゃう可能性もありますよね、っていうね。でもまあ、俺も一回聞いてるもんだからね。そういう意味では、いいと思うし。で、これは本当はいけないことだけど、これでね、きっかけで、ジャンクのね、その放送を聞くようになったりとか、伊藤かなえちゃん部品になって、で、DVD 買うようになったりとかさ、ね、俺は友達が少ないのアニメを見るようになったりとかね、に風になってくれればね、それはそれで反則効果には、まあ、繋がるからさ、まあちょっとね、目をつぶってくださいなっていうところはあるんだけど、違法ですからね、やっちゃダメですよ。俺もやらないですけどね、探しちゃうかもしれないですね。あとは、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻ナナさん。パルさんこんばんは。今日は生で聞けないので残念です。ところで、スパ法はアップデートしましたか？僕はまだできてないんですが、どんな感じでしょうか？僕はキャミーブヒー、もうブヒーが多いぞ。キャミーブヒーなんですが、パルさんは何ブヒーですか？また、いつかリスナー皆さんで対戦なんかもしてみないで、みたいですね。あと、最近教えてもらったんですが、108、1900って早口で何回も言ってると、竜のあの技に聞こえますよ。では放送頑張ってくださいというね。お便りいただきました。ありがとうございます。108、1900、ってね。ならないですけどね。竜巻旋風脚に聞こえますよって話なんでしょう。ね。で、スパホ。ゲームが最近出すぎるね。スーパーストリートファイター4アーケードエディション。これが、また12月のね、13日かなに、2012年バージョンっていうのにね、バージョンアップしてさ。で、これも、まあ、早速、バージョンアップ、アップデートしたんだけどさ。もう、俺、ガイル使ってんだけど、まあ、ガイルはあんま強くなんないね、やっぱしね。うん、いろんなちょっとね、補正してもらって、多少は良くなったんだけど、結局、ね、スーパー、ね、スパコンの、じゃあ、ウルコンの、ソニックハリケーン。これをさ、昔の値に戻してくれと。そんだけ、ね、それだけしてくれればね、ガエルでも戦えるなと思うんだけど、それができ、してもらえないとちょっと厳しいなっていう部分があります。で、あと、何キャラがブヒーかっていう話なんだけど、あれ、キャミーじゃないんだよね。やっぱ、チュンリー。うん、チュンリーブヒーだよね、やっぱしね。うん、かわいい。チュンリーババアかもしんないけど、ね、チュンリーブヒーだね。やっぱチャイナドレスブヒーっていうね、話ではあります。あとは、ラジオネームベルさん。今週は前々から興味のあった秋葉原のマドカマギカカフェに行ってきました。最初はなぜか千葉県、松戸市にオープンしていたコンセプトカフェです。平日の昼間だけあって、半数以上の席が空席、注文をしてカフェ内を散策。キューベーカレー、キューベーだね。キューベーカレー。意外、完全に冷めている。ご飯がぎゅうぎゅうに詰め込みすぎ。マミさんの紅茶セット、意外と美味しかった。客層は男性同士、女性同士、カップル、ぼっちとバランスの取れた感じでした。ホムホム2の、黒髪美女の、美女とマロ2のカップルがいて、非常に気になったというね、お便りいただきました。ありがとうございます。窓かね、巻かカフェ。ちょっとね、行ったことないんだよね、俺もね。今は秋葉原にね、あるってことなんですけど。ね、マドカマキカもまたさ、なんか、今年の、なんとかアニメ大賞的なね、なんか良かったよアニメ大賞みたいなのなんか撮ってたよね。まあ話題になったしね。で、これから映画化もあるし、そういう意味ではね、マドカマキカいいと思うんだよね。だから、せっかくだからね、俺も都内に住んでますから、秋葉原までね、自転車で行けると思うから、自転車で行ってね、こういうのちょっとね、見ていきたいなぁとは思うんですよね。じゃあまあそんなんでね、またそんな面白いところね、行ってきたらね、教えていただけたらね、嬉しいですってところですね。あとは、ラジオネーム、 403番さん、パルさん、最近マチコンが流行っているらしいから今度誘ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。マチコン、マチってなんていうの、街路樹の街ね、のマチコンね、っていうのが流行ってるらしいという話なんだけど、なんかさ、前もねちょっとね、オフ会にね来ていただいた方に、こういうのありますよって言われてね、誘われたことあるんですけど、その時はねもうちょっとね、ちょっと時間が合わなくて行けなかったんだけど、まあ、これからはね、もう都内住んでますから、まあ、どこでもね行けるかなと思って、でなんか誘いがあれば、ね、行きたいなと思ってるんですけども、この間ねうちの親父がね、まあ、親父とねちょっと話す機会があってさ、そしたら親父がさ、この間ちょっとテレビで見たんだけどつって、池袋とかでそういうなんかマチコンみたいなのって今流行ってるらしいぞみたいな、まあ、お前行ってみたらどうだみたいなね、ちょっと親父からもそういう話をされてしまうっていうね、悲しいね、31歳、もうしょうがないよ、もう絶望してるんだろう親もね。いやせめてね、もう孫は諦めてるだろう、で結婚も諦めてるかもしんないけど、じゃあせめてその前の女の子とね、なんかちょっと付き合うとか、そこも諦めてるかもしんない。だから女の子と出会う、ね、そのぐらいは望んでるかもしんないから、だからね、もう親にもね、うん、出会いのね、場所をね、おすすめされるっていうね、そんな嘆かわしい状況になってますけどね。なんでちょっとね、マチコンね、ちょっと調べてみてとね、いろいろ多分出てくると思うからね、ちょっと行きたいね。そろそろ俺もちょっと出会いを本気でね、考えたいと思ってさ、もう今日もね、ツイッターでつぶやいちゃったもん。どうしたら彼女ってできるのって。ね、そのぐらい迷走してますから。いや、ほんと彼女の作り方わかんないね。ほんとに。都内引っ越してきたからさ、多少はだよ。多少は、彼女できやすくなるかなと思ったんだけど、できないよね。やっぱり、まやかしでしたね。だから、どうすればいいの？どうしたら彼女できるの？っていう。まあ、そんな話がありますから。もう来週もさ、クリスマスじゃない。だからね、彼女、彼氏、まあ、そう恋人、ちょっとね、考えちゃうよねっていう季節ではありますからね。まあ、少しずつね、来年こそ頑張るってね。うん。まあ、来年、ね、毎年言ってますよ。来年は絶対彼女作るってね。言ってるけど、できませんけどね。まあ、そんなこと言ってもね、来年こそ彼女作りますからね。ご期待ください。というところですね。あとは、ラジオネーム、天正さん。池袋ってウエストゲートパークのでしょ？怖いなぁというね、お便りいただきましてありがとうございます。そうね。池袋ウエストゲートパークね。IWGP ってね。そんなの昔ありましたけど。あれはでも西口だからね。俺はサンシャイン側なんで東口なんでね。あっちじゃないんで怖くないですよ。まあ、ただ、大塚。ね。池袋の西口公園と大塚どっちが怖い人がいるのっつったら、うん、難しいところですねってところだと思うんだよね。大塚ちょっと調べるとね。いろいろ出てきます。怖い人の話がいっぱい出てきますからね。だからまあそのね、ちょうど間にいますから、挟まれてね。大変なことになってますけどね。大丈夫。ね。なんとかなるなるっていうね。西川口に住んでても、ね、楽しく暮らせた俺としてはね、まあどこに住んでいてもね、まあ住めば都っていう言葉をね、もう体感してますから、全然問題なしっていうところですよ。あとは、ラジオネーム右曲がりさん。パルさんこんばんは。毎週放送を楽しみにしています。池袋生活満喫していますか？僕は12年ほど前、修学旅行で池袋にあるサンシャイン水族館に行ったことがあります。あの街にパルさんが住んでいるんだと思うとなんだか羨ましい気持ちになりますね。ところで、池袋は日本有数のラーメン激戦区と聞きます。実は3月に会社の研修で3週間ほど巣鴨に滞在します。その時の楽しみとして、ラーメンの食べ歩きを計画しているので、もしパルさんがラーメン好きであれば、おすすめの美味しいラーメン店や、ラーメン店レビューをしていただけませんか？山口から上京するのが今から楽しみです。というね、お便りいただきましてありがとうございます。巣鴨ってさ、大塚の隣じゃんみたいなね。近いじゃんみたいな話なんだけど。あ、巣鴨隣？ じゃないか。大塚駒込巣鴨よくわかんないね。いや、違うよ。大塚巣鴨駒込か。ね。わかんないですけどね。あんま詳しくないです。ね。にわかですからね。埼玉県民ですからね。まだね。なんですけど。ラーメンはね、でもやっぱり二郎じゃない？ね。池袋に二郎があるから。まず二郎で食ってお腹を壊して、そこからね、さあ始めようかって話だからね。意外とでも有名店が多いからさ、俺も昔職場がね、池袋だったから、その時はもう、大体ラーメン屋は食ったと思うんだけど、また新しいのはいっぱい出てね。で、今週食ったラーメンは、東急ハンズの裏ぐらいにあるね、マルキューっていう、塩ラーメンのところ行ったんですけど、まあ量が多かったよね。大盛り頼んじゃってさ。だから初めて行ったところでは、ね、大盛り頼むなって話なのよ。どんだけの量が出てくるか分かんないんだから。だから大盛り食っちゃってさ。したら、まあ、美味しいっちゃ美味しいのよ。まあ、ちょっと分かんないけど、つけ麺頼んだからまたあれなんだけど、今度は普通のね、つけ麺じゃなくて普通のあったかいね、あのラーメン頼もうと思うんだけど。だからちょっとね、まだね、評価的にはまたあれなんですけども、まあ、大盛りはね、基本的にね、怖い。量が多すぎて。もう食った後すぐお腹痛くなっちゃったから。基本的にところてん方式じゃん。入ったら出ちゃうからさ。だから、そこはね、ぜひね、右曲がりさんも山口から出てきた際には、まずは、普通盛り。ね。で、普通盛りの中でも、なんだろ、600円で普通盛り食えて、だけどその600円の中で、中盛りとかにね、量増やせますよとかってあったら、その中で中盛りをするのはいいんだけど、わざわざ料金をプラスして大盛りにするっていうのは、結構ね、危険な賭けな時がたまにあるから。だからその辺はね、自重してもらって、ね、ラーメンライフ楽しんでいただけたらと思いますから。俺もね、ラーメンぐらいしかね、やっぱり食うもんなくて、帰ってくるとやっぱ11時とかなっちゃうからさ。で、やってる店ってラーメン店が多いからさ、どうしてもラーメン食っちゃうからまた太っちゃってさ、また60キロぐらいになっちゃってさ、ダイエットしなきゃなとか思って帰りに松屋食っちゃうみたいなね。本当に、デブル。で、デブルと、ほんとチビデブ、ハゲメガネ。ね。もうこれじゃナンパもできないよって、彼女もできないよっていうね、ところではありますね。じゃあ、あとね、お便りいただいてますよ。ラジオネーム、406番さん。パルさんはじめまして。いつもポッドキャストで聞いてますが、今日は生で聞いてます。パルさんはパチスロ好きなようですね。僕は、パチスロの映像を作る仕事をしてるんですが、パルさんは打ってる時に映像を見ますか？またどんな映像が面白いって思いますか？よかったら聞かせてくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、俺が打つね、パチンコ、パチスロっていうのは全部原作があるもの。アニメとか漫画とかのものしか基本的に打たないの。オリジナルのものは基本的には打たなくて。だから、正直番長とか、そういうのもあんま打たないのね。あとその、マジカルハロウィンとかさ、ねえ、なんとかかんとかとかいっぱいあるでしょ。そういうのは打たなくて。で、原作のあるものに、やっぱですね、お金をつぎ込んじゃうところあるんですけど。だから、結局ね、例えばだよ。北斗の拳とかだと、そんな原作読んでないけど、最近のアニメとかね、そういうのを、やっぱしね、パチスロになるってなると、友達とさ、話すのよ。そのアニメす、ね、お互いに知ってるし、そうしたら、やっぱしさ、アニメの名シーンとかね、お決まりのセリフとかさ、そういうのが、やっぱしね、こんなのあったら面白いなって話はしちゃうんだよね。だからね、そういうの、その飲みながら、このアニメがパチスロになったらさ、みたいな、そういう話でね、盛り上がった内容をね、映像とかにしてもらえたらね、面白いなと思って。だから、ラーゼフォンとかさ、あの辺とか、本当に、第一停止、第二停止、第三停止ってあるけどさ、ボタンがね、1、2、3あってさ。でね、これも、ラーラーラーつってさ、で、ボーナス確定みたいなさ、そんなんでいいのよ。ただ、ネタ的に楽しいっていうさ、ものがあったりとかね、するし。だから、まあ、映像も好きだし、あと演出がやっぱしね、面白いとね、いいかなと思いますけど。ただ俺そんなに、パチスロね、好きなだけでね、詳しいわけじゃないからね。そこが微妙なんですけどね。 ただやっぱし、オリジナルのね、例えば、エヴァンゲリオンとかさ、で、劇場版とかやると、劇場版の絵持ってきてくれたりとかしてさ、すごいなとか思うんだけどさ、で、それも嬉しいし、あとオリジナルでね、入れてくれても嬉しいし、まあ、何でも嬉しい。原作中はさ、何でも嬉しい。だから大丈夫。ね。ただ、本当にクソな時もあるけど、でもそれはそれでね、楽しくね、見てるからさ、まあ、あとその、結局原作ファンがいる作品に関しては、原作をやっぱしよく見てもらって、で、原作愛してる人に作ってもらいたい。っていうのは本当にある。から、できたら、一回二回ね、その原作のやつの映画とかそのアニメとか全部見てさ、それで作ってもらったら本当に嬉しいなっていうところがありますね。パチスロが面白い云々じゃなくて、原作を知ってる人が作ってるっていう雰囲気があると、すごい楽しく出る部分はあるんじゃないかなと思いますよ。ありがとうございます。ね。じゃあちょっとね、お便りいただいてますよ。ラジオネーム411番さん、終電逃したら知らない人についていかずに漫画喫茶行ってしまいますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね、そう思う。で、そこで漫画喫茶入ってこうとする一人の女の子にね、いたらちょちょちょちょちょちょって言ってね、漫画喫茶ちょっと入る前にちょっとみたいな言って飲み行かないっていう話をするのが、じゃあ一番いいってことだよね。だって、ね、終電逃して一人になっちゃった女の子が行くところってどこって言ったら、漫画喫茶っていうね、もう、こういう答えが出ちゃってんだから。そしたら、もう漫画喫茶ホイホイのわけじゃん。どんどん漫画喫茶に女の子が一人のね、女の子が入っていくと。そしたら、漫画喫茶の前にね、佇んで、で、自分の好みの女の子が来るまで立ってりゃいいんでしょ。で、女の子来たら、ちょちょちょちょちょちょつって、こんな頼みがないって言えば、いいわけじゃん。これ天才。ね。完璧天才。もうやばいな。明日からやばいな。終電逃した女の子をね、漫画喫茶の前で待ってるナンパが流行りますね。これちょっと学会で発表したいですね。ぜひね。素晴らしい発見だと思いますよ。あとは、ラジオネーム、アンアンさん。池袋なら可愛い子いっぱいおっぱいってね。いただきました。ありがとうございます。いっぱいおっぱいですね。ほんと、やっぱしね、なんだかんだ言って、まあ、東京に住んでる人は池袋行かないと思う。で、埼玉に住んでる子は池袋行くのね。基本的にはだよ。ということはだよ。埼玉の中でも、可愛い子が池袋に行くの。だから、池袋は可愛い子がいる。っていうね、理論はやっぱしあるから。やっぱし歩いてても、そんなに芋野郎はいないよね。なんだかんだで可愛い部分はあるかなと思いますよ。だから、俺も池袋でね、出会いを。で、池袋で出会ったのに、実は私埼玉住んでるのっていうね、このパターンね。うん、じゃあ俺の実家と近いじゃん、みたいな。意気投合みたいな。セックスみたいな話ですね。来るぞ、これは。あとは、ラジオネーム。ラジオネームが、413番さん。クリスマス暇でしょ？予定あるの？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。クリスマスはね、お仕事ですね。残念ながら。予定はないんですけど、24日土曜日仕事、25日日曜日仕事、そしてラジオ。ね。しかもラジオは3周年記念ですよ。前、クリスマスから始めてますからね。3年前の。が第1回の放送だから。3周年記念。ね。めでたいね。もうお酒でも飲みながらやりたいんだけど、翌日は仕事。だから、ダメなんですけどね。まあ、そんなね、来週なんで、ちょっと来週までに彼女をね、作って、で、クリスマス。彼女と2人でね、ラジオやりたいと思いますからね。お楽しみにしていただけたらね、と思いますよ。100% ないじゃんっていうね。話。で、あとね、お便りいただいてますよ。ラジオネームが、カンニング小西さん。パルさんのおかげで来週、パルさんのおかげで来週、好きな女の子と、二人きりで映画を見に行くことになりました。だが、着ていく服がないっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、いいですね。好きな女の子と二人きりで映画とかさ、 もう、いつ以来行ってねえんだよって話だけどさ。いいなぁ。若いうちにこういうのあるとすごいなんか、青春だよね。ウキウキするよね。もうこの年になってもね、まあないからよくわかんないですけど。ねえ、映画はさ、待ってる間が辛いんだよね。話す話題がなくてね。そう難しい。で、映画さえ見ちゃえば、その後は映画の話と、で、あと、ちょっとご飯食べたりとかさ、すればさ、いくらでもね、繋がると思うんだけど。まあ映画ね、並んでるとか、まあ最近並んだりしないからね。先にチケットだけ買って、で、時間が来たら入るって感じだからね。まあそれまではちょっとお茶でもしながら、ね、楽しくね、山田電機とか見たらいいと思うんだけど、ただね、着ていく服がないと。まあ、ないよ。俺もないよ。俺も着ていく服ないし、ね、まあデートに行く髪の毛もないからさ、そこはね、やっぱし厳しいところだと思うんだけど、でも、もう正直ね、一回、ね、服のセンスない人いたらね、もう持ってる服全部捨ててさ、で、ユニクロとか GU とか行って、もう展示されてるやつあんじゃん、マネキン。もうあれ普通に一式いいなと思うマネキンがあったら、それ一式買って、で1万円くらいで済むから、それでデート行ったらいいと思うよ。そしたらだって、マネキン見てね、バランス良かったらさ、自分が着てもいいわけだから。で、これで、ここ、ね、例えば、ズボンは、俺これ持ってるから、じゃあズボンはこれ買わないで、他のだけ買おうかなじゃなくて、もう、全部持ってるものがあるとしても、やっぱりね、ダメなんだよ。丸々一式買っちゃった方が、なんだかんだでね、意外とやっぱりちょっとだけ違うものが入っただけでね、変わっちゃうから。もう、そんなんでいいと思うよ。GU とかさ、安いからさ、ね、GU とかで、もう、マネキンとかね、あとそのカタログとかで、もう一式ね、もうこれで、もう決まりっつって、買って、来て、デートに行く。まあこれがね、一番ベストなんじゃないかなって思いますよ。ね、ファッションセンスゼロの俺が言いますけどね。ね、頑張ってね、映画見てきたね、感想とかあったらね、教えていただけたらと思いますよ。あとは、ラジオネーム、音のない森さん。僕の尊敬するパルさん。僕も肉で抜きたいです。どうやったら想像力が上がりますかね。あと、僕は受験生にもかかわらず、僕は友達が少ないのアニメを全部見ましたが、ラノベ版も見てみることをおすすめします。ラノベ版だと、パルさんは肉だけではなく、他の雪村とか、リカも好きになっちゃうと思います。先週からオタクの仲間入りをした音のない森でした。さようならというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、僕は友達が少ない。まあ、毎週アニメの方はね、エロい感じになってますけど。ちょうどね、エロいところだけをね、切り取って、で、そこだけをね、ループ再生させて、で、なんかニコニコ動画にね、上がってんのありましたけどね、すぐにね、運営から削除されてましたからね。まあ、しょうがないっていうところあるんですけどね。ラノベね、最近読んでないからね、なんともね、ちょっと、読む時間もないね。ゲームしないといけないからさ、あれなんだけど、アニメ見るのは精一杯なんだよね、正直。だちょっとね、機会があったらね、僕は友達が少ないわね、面白そうだよね。ちょっとね、読みたいとは思ってるんでね。ゲームが、最近ゲームしてなかったからさ、こんなにゲーム溜まるとさ、辛くてさ。だって、スパ4があるでしょ?モンハンでしょ?で、あと、俺の屍でしょ?あと、まだやってないフェイト。あと、シュタインズゲートも途中で止まってるし。いや、もう無理だって終わんないってっていうね。話なんですけどね。まあ、ちょっと見る機会があったらね、ぜひね、ラノベ版のね、僕は友達が少ないもんね、見ていきたいなと思いますよ。ありがとうございます。あとは、こちら、お便り。ハローさんですね。はぁ、あ、はぁ、あ、あぁ、幼児たん、ペロペロしたいを、男の子最高だお、ああ、ああ、ラメ、そんなになめなめしちゃもう限界。こんばんは、ハルオです。いや、パルさん、私のアナルは処女ですが、いりますか?というのは冗談、という冗談は置いといて。パルさん、このリスナーには中高生が多いと思いますが、AV の知識で男女の、もしくは男と男の、営みをしたら、惹かれることをリスナーの男性、男子たちに教えてあげてください。答えいただきました。ありがとうございます。ね、毎回この、 冒頭のね、ペロペロ系ね、もうやめていただきたいんですけどもね、読んでる方もちょっと罰ゲームになってますから。で、AV のね、知識でね、そういう営みをすると、まあ、惹かれるっていうね、こと、ということなんですけど、ね、ぜひね、中高生は勘違いしてそうだからね、教えてあげてよって話なんだけどさ。まあ、俺もよくわかんないよ。だって、俺の知識も AV からの知識だからね。ただ、行き過ぎた AV ってあるじゃん。あれは、結局、俺たちの性格からしては、できないじゃん。だから、AV の中でも、それちょっとぬるい方のね、うん。触りの部分は参考にして、行き過ぎたところは、うん。これはスルーしてもらった方がいいとは思うんだけどさ。だから、よくある、ね、だから、言っても、前儀的なところは、多分俺は、普通に、参考にしていいと思うの。むしろ前儀って何していいかよくわかんないからさ。まあ、自分の好きなことをしつつだよ。ね。おっぱい揉みたいだったら、おっぱい揉めばいいじゃんっていうね。ね、そういう話なんだけど、まあ、多少ね、流れがあるんであれば、それは AV 参考してもらった方が俺はいいと思う。で、挿入までの流れみたいなね。その辺までは参考にしてもらって、そっからだよね。で、俺でもわかんない。俺も、その辺がよくわかんないんだけど、結局、ガンシャってあるじゃない。あれって、俺は、やったことはないんだけど、それあれが OK なのか NG なのかが全くわかんないんだよね。あれは多分でも NG じゃないと思うんだけどさ、 AV だからあるけど一般的にはなしじゃないと思ってさ思ってるんだけど、実際全然わかんないんでね、なんとも言えないですね。ただ AV 見るとさ、精子がさ飛びすぎちゃって髪の毛にくっついちゃってる時とかあるでしょ。あれさ毛に絡まるんだよね、精子って。チン毛とかにもさ絡まるとさもう取れねえみたいなやつになるじゃん。それと一緒でさ、なんか、髪の毛についたらもうちょっと、ハウツじゃないと思うと、ガンシャってないんじゃないと思ってさ、肌の中入っちゃうとかさ、なくないみたいな。あるから、そこはね、気をつけた方がいいと思いますよ。ね。失敗しないようにね。まあ、セックスする機会も俺たちはないけどなっていうね、話なんだけどね。あとは、ラジオネーム、肋骨さん、パルさんこんばんは。そして一週間お疲れ様です。第155回と156回はまだ拝聴していません。残念です。期末テストは土曜日に終わったのですが、その日から6日間学校で、冬季講習、冬季補習があります。もう死にそうです。まあそれはともかく、パルさん今日もラジオ頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、お疲れ様。本当に。頑張ってね、期末テストね、終わったということで、長かったね。なんだかんだで。でもようやく終わったということでさ。で、これでね、ね、ゆっくりできるかと思ったら、またそっからね、学校で、補習があるというね。まあ、そっからだよね。それが終われば、あとは、大丈夫じゃない?ね。冬休みもしっかりね、休んで、ね、持ち食って、ね、ゆっくりしたらいいじゃないっていうね。ほんと、その時にね、過去の放送もね、聞きながら、ね、お雑煮食ったらね、いい正月迎えられるんじゃないかなと思いますからね。それまで楽しみは取っておこうってね。と方がいいと思いますよ。ね。またね、なんか、大変だと思うけど、冬休みとかはね、楽しいこと待ってると思うから、初詣行ったりとかさ。そういうのしたらね、ぜひね、お便りいただけたらと思いますよ。ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで、あとは、ラジオネーム、414番さん。さっきの AV の話だね。常識的に考えて、女が嫌がることはやるなっていうことだな。女が OK と言っても、仕方なく OK と言ってるに過ぎない。女が OK と言ったらいいんだと思ってやったら終わるなというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。まあ、だ何が女が嫌がるかっていうさ、俺も AV。で、AV って心理描写がないじゃない。で、漫画、エロ漫画って心理描写があるじゃない?ねえ、これが男の子の匂いっつって、頭がおかしくなりそうみたいなさ。これは、ねえ、いいこととして書かれてるけど、本当にいいのかっていうね。それわかんないからね。俺女じゃないしね。だから、難しいよねっていうところなんだけど。だから、ちゃんと女の子がね、OK って言ってるけど、 これが本当に OK なのかっていうところをちゃんと見極めてね、ね、顔が引きつってたらダメですよ。ね。これちゃんと見極めてやってあげるっていうのが、やっぱり一番ね、いいところですから。まあ、徐々にね、浅く入っていって、そこから、あとは、ちゃんとね、ディスカッションしながらね、やっていく。そういうところがいいと思いますよ。ね。作り上げていく。二人で作り上げていく、そういうね、だから愛の結晶が生まれるわけですからね。その辺はね、しっかりとね、組み立てていってもらいたいなと思いますよ。じゃあ、ね、お便り多かったでしょ？もう、1時間半経っちゃうから。でも今日のこの辺でっていうところでね、他ね、話したかったことはね、ない。ね、クリスマスと3周年記念と、ね、どうしたら彼女ができるっていうね、このぐらいしかなかったんだけどさ。で、ね、そんなんで、もう今日終わりなんですけど、来週はね、12月25日、クリスマスのね、また23時からね、やっていきたいと思いますからね、ぜひみんなね、この聖夜のね、夜にね、彼女と二人で聞いて、いいじゃない。じゃあ、女性解体新書、やるか、ね、女性解体新書スペシャル。で、男と女でカップルで聞いてもらって、で、その後にね、大喧嘩してもらってみんな別れろってね。そういう放送をね、できたら。そんなにでも最近不満ないんだよな。女性に対して。だから、まあなんとも言えないんですけどね。できたら女性解体新書スペシャルね、やりたいと思うから、お便りね、お待ちしてます。女性のこういうところが嫌なんだよってね。うん。いうのがあったら、ぜひね、お便りいただけたらね、もう来週じゃスペシャルやるから。女性解体新書スペシャルね。決定なんでね、クリスマスの夜に女性の悪口をいっぱい言おうっていうね、ところやりたいと思いますから、それもね、ちょっとお便りお待ちしてますよ。で、お便りは、掲示板、もしくはメールね。で、メールだったら、ラジオアットマーク、童貞 .net。こちらまでお待ちしてますからね。どしどし送っていただけたらね、なるべく早めにいただけるとね、お便りなくてね、これ、企画倒れかなと思ったら、女性解体新書スペシャルね、やらずに終わる可能性もありますからね。なので、ちょっとね、放送の2、3日前ぐらいまでにね、お便りいただけたらね、嬉しいかなと思いますからね。どんどん、いただけたら、ね、と思いますよ。じゃあ、そんな感じで、今日もね、長い、ね、長丁場でしたけどね、お付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあね、また、来週、お会いいたしましょう。さよなら。